11月の第3週に入りまして、今日も週譜の中にご案内がありますように、いよいよ教会の最後のこの年のプログラム、クリスマスにですね、向かってまいります。来週の11月25日からその礼拝後から準備に入りたいと思います。聖歌隊の練習、あるいはクリスマスのアドバイスに向けての飾り付けを行いたいと思っております。楽しい良い時を迎えていただきたいと願っております。今日は今ルカの福音書16章19節から31節読んでいただきましたが、死後の備えという非常にリアルな題でありますね。現実的な題でありますね。先週も少しお祈りをお願いしたことがございました。私のおば谷志保子が別所という、西松の別所というところの岸田に通ずる山奥の方の一番この別所の部落の奥の方の家でありますが、息子と娘がおるんですけども、それぞれ大阪あるいは京都の宇治におりまして、家を建て家を成しております。家庭を成しております。一人住まいになります。80歳で一人住まいになります。脳一血が、突然脳一血でこの畑の中で倒れたのでありますね。先週の土曜日のことでありまして、午後の4時頃に、夕飯の準備をするために裏の畑に行って野菜を取ろうとしたのでありますが、そこで脳一血が突然起こりました。夜の9時までそこで倒れておりました。そぼ降る冷たい雨に打たれて、闇が迫る中、泥にもがきながら一人5時間、まあ、結果的に5時間になりますが、山のそばの畑に泥まみれで倒れていたのであります。たまたまその日の仕事を終えて大阪から距離に帰ってまいりました息子が、真っ暗なのに玄関が開いているということで、あちこち電話かけまくりまして、そしてようやくですね、裏の畑で倒れている母親を発見したのであります。すぐ救急車で医療センターに運んでいただきました。私ももう10時11時前だったと思いますけども、緊急の電話を受けまして、明日の礼拝のために早めに寝ようと思ったんですけども、すぐ着替えて病院に飛んでいたことでありました。まあ、幸い大変な状況の中にあることは変わりないんですけども、先週参りましたら車椅子の上に座っておりましてですね、少し話すことができました。左の大脳がもう半分真っ白なんですけども、まあ英語言葉をつかさどるところは守られておりました。話ができたこと本当に良かったと思っております。大変だったねとこう申しますとね、怖かった怖かった怖かったと言いました。人がそのままだと風邪ひったかもしれないねとこう、まあ、言葉に注意しながらやんわり申しますと、死んでいたはっきり言いました。そして自分の死を現実に本当にリアルに意識した彼女が、もう少し生きていたいと申しました。自分の長い乗りがない一人暮らしであります。子供に対する不平不満もあります。衆に対する本当にいろんな言いたいこともあるかもしれません。そして寂しい不安な一人暮らしでありました。だからいつでもですね、いつ死んでもよい、もうこんなことならいっそ死んだらよい、こういう愚痴を言っていたわけでありますけども、もう少し生かしてほしい、せめて拙者の年まで、拙者ってのは私の母でありますけども、節子でありますが、84歳で召されました。 今おばば80歳になりまして、あと4年生かしてほしいということを申しました。どうぞ皆さんお祈りしてやってください。今日私たちはこのルカの15章にある有名な例え話を読んでおります。イエス様は天国の例えを約60ほどなさっています。しかしこれほど死後のこと、死んで後のことをリアルにお話しされたものは他にありません。この例え以外にありません。ある人はこの話があまりにもこの現実的でありまして、これは例えではなく実話ではないかという人もあります。でその根拠の一つは、イエス様の例え話には絶対にですね、個人名が出てこない。ある人が、ここでもある金持ちが一度も出てこない。だけどもたったイエス様の数ある令和の中にただ一回だけここにラザロという個人名が出てまいります。まあ、これも一つの根拠であります。しかしまた当時ですね、エジプトにですね、こういう一つの逸話が残っておりまして、そしてこのユダヤにもですね、エジプトとユダヤは非常に交流が、この行き来がありましたのでですね、そういう例えが当時広まっていたということも言われております。これは確かのようでありますね。イエス様はそういうことも踏まえて、例え話でありますから、みんなの間に、偉大人の間によく広まっているこの例えをこの下敷きにしてですね、イエス様はこの例えを通して大切な重要な真理を語られたのだということは、これは間違いないのであります。イエス様はこの例え話を通して非常に大切な真理をこう明らかにしております。それはまるで私が知らない、見知らない、知ることができない世界のベールをこう紐解いて開いて、啓示と、レベレーション、啓示と申しますけども、一方的に神の領域を開いてですね、見せておってくださるという、その光景を見せておってくださるという、そういうことではないかと思います。3つほどに分けてこの例えを見ることができます。例えを順番に見ていきたいと思います。19節から22節がこれが現世の話であります。ある金持ちがいたというところから始まります。で彼は紫の衣や細野の着て毎日贅沢に遊び暮らしていたというのであります。紫の衣というのはこれ大層な着物でありました。細野というのは下着のことでありますが、これも極めて上等な下着であります。毎日贅沢に遊び暮らしていた。定年退職した人じゃないんです。これはそうじゃないんです。日本ではこういう人はあまりいません。お金持ちでも一生懸命働いている人も普通でありますが、中東やですね、アメリカなんかもそうであります。格差が、富の格差が激しい国々ではです。こういう金持ちが時々いるわけですね。自分の全財産を管理に委ねて、弁護士に委ねて、そして自分が趣味に生きるというような人がいるんですね。すごい金持ちです。まあ、当時もそういう人がいたのでありましょう。ところが、20節。ラザロという貧しい人が全身出来物で覆われてこの金持ちの玄関の前に座り、その食卓から落ちるもので上をしのごうと望んでいた。皆さん、これは現実の世界と申しますが、まさにこれが現実なんです。地上の世界の現実であります。とんでもない金持ちが、豊かな人が本当に豊かな贅沢な暮らしをしているという、その傍らにですね、本当に極端な貧しい人たちが横たわっている、放置されている、無視されている、